お元気でお過ごしですか？命の御言葉の時間です。この番組は世界110カ国語に翻訳され、1967年から40年以上にわたって愛され続けている J. バーノン・マギー神学博士によるラジオ番組スルーザ・バイブルをもとに日本語訳されたものです。旧新約聖書66巻の学びからヨエル書の学びを続けてお送りしております。今日の聖書の箇所はヨエル書1章15節から20節と2章1節です。お話はラジオ牧師福田博之さんです。
ヨエル書1章の学びをしていますが、ヨエルは今巧妙に地域的な状況であるこのイナゴの害から時代の終わりと主の日の言及に移ります。ヨエル書1章の15節、ああその日よ、主の日は近い、全能者からの破壊のようにその日が来る。ここにはああその日よと書かれています。ヨエルは一体ここでどの日のことを話しているのでしょうか。ここにはさらに、主の日は近い、全能者からの破壊のようにその日が来ると書かれています。将来に来ようとしているものの予告であるこの地域的なイナゴの害は警告であり、来たるべき主の日の姿でした。それは人々を警戒させるべきものだったのです。ヨエルの予言についてマギー博士はさらに次のように述べています。さて、ヨエルはこれから将来のことについて語ります。将来に来るべきもの、つまりダビデに約束されたものは王国でした。ダビデは蘇らされてその王国を治めるのです。戦争はやみ、地上には平和が訪れます。すべての預言者たちがそのことについて語りました。そして彼らは同時に、ここでヨエルが言っていること、つまり、主の日が来ることについても語りました。主の日は、聖書の中に言及されている他の日々との対比で理解されなければなりません。今日あなたは、聖書が人間の日と呼んでいる時代に生きています。人間の日は、ネブカデネザルの時に始まり、主イエスはこの時を異邦人の時と呼ばれました。主はルカ21章の24節で、異邦人の時の終わるまで、エルサレムは異邦人に踏み荒らされますと言われました。私たちは人間の日に生きています。今日、裁きを行うのは人間です。私たちは最高裁に控訴しますが、神様には控訴しません。私たちは全く神様のことを忘れてしまったのです。現実的には、主の皆はただ罵るため、冒涜するために使われているだけです。ルイス・スペリー・シェーファー博士は、人間の日に関して次のような意見を書いています。時に翻訳者たちによって不明瞭にされているこの主題は、新約聖書の中では一度しか引き合いに出されていない。その箇所は、第一コリント人への手紙4章3節で次のように書かれている。しかし私にとっては、あなた方による判定、あるいはおよそ人間による判決を受けることは非常に小さなことです。事実、私は自分で自分を裁くことさえしません。さて、この箇所の人間による判決とは、本当にこの時代のものである人間の意見を指しているのであって、適切に文字通りに翻訳すれば人間の日となるのである。私たちは人間の日に生きています。確かに今日、人道主義、ヒューマニズムが溢れています。 人間は自分が世界の問題を解決することができると信じていますが、人間が今まで何をやってきたというのでしょうか。今現在人間はこの世をひどい混乱に陥れています。新しく出てくる政治家の一人一人が自分はこの世の問題に対する答えを持っていると思っています。でも彼らは答えを持ってはいません。人間にはこの世の問題を解決することはできないのです。また聖書にはもう一つの別の日が来ることが書かれています。それは主イエス・キリストの日です。パウロは第一コリント人への手紙一章の七節から八節に次のように書いています。その結果あなた方はどんな賜物にも欠けるところがなく、また熱心に私たちの主イエス・キリストの現れを待っています。主もあなた方を私たちの主イエス・キリストの日に責められるところのないものとして最後まで固く保ってくださいます。主イエス・キリストの日とは何でしょうか。それは主がご自分の教会をこの世から取り去るために来られる日のことです。そしてその後教会はキリストの裁きの座の前に立つのです。ピリピ人への手紙一章六節には次のように書かれています。あなた方のうちに良い働きを始められた方は、キリストイエスの日が来るまでにそれを完成させてくださることを私は固く信じているのです。主は私たちをこの世から取り去られるその日まで私たちを保ってくださいます。そして自分たちが報酬をいただくかどうかを知るために、私たちは主の御前に立つのです。旧約聖書にも、新約聖書にも、主の日のことが書かれています。第二テサロニケ人への手紙二章の二節には次のように書かれています。霊によってでも、あるいは言葉によってでも、あるいは私たちから出たかのような手紙によってでも、主の日がすでに来たかのように言われるのを聞いて、すぐに落ち着きを失ったり、心を騒がせたりしないでください。テサロニケの信者たちは、自分たちが啓示を逃すのではないかと心配していました。パウロは信者たちに彼らが主の日を通ることはないと保証しています。ヨエルは主の日が何であるかとてもはっきり示します。ヨエルは主の日は暗く陰鬱で困難な日であると言います。ヘブル的な視点は彼らが御国に即入るという視点でした。そのような人生なら全く楽なもので何の問題もありません。でもヨエルは主の日は夜、暗闇と共に始まると言います。そしてその暗闇とは大患難時代です。それはその大患難時代を馬に乗って通ってゆく黙示録の四人の騎手のように四つの隊でやってきたこのイナゴの害のようです。それから主の日はご自分の御国を打ち立てるために来られるキリストの来臨を含んでいます。その後主の民は主の御臨在の日差しの中に入るのです。それが旧約聖書の希望でした。旧約聖書はそのように教えていたのです。聖書全体を学ぶことがどれほど重要であるかがお分かりになると思います。ある人が自分は主の人はどのようなものだと思っていたかを説明するために私に手紙を書いてきました。彼は数ページにわたって次から次へと聖書の箇所を引用していましたが、一度もヨエル書の説を引用してはいませんでした。彼はヨエル書がとても大事な鍵であることを理解していませんでした。ヨエルは預言書を書き記した最初の預言者でした。 主の日を説明するときに、ヨエルがこうだと言っている以外のことを言うことはできません。彼が説明している内容に合っていなければならないのです。彼の後に出たすべての預言者たちが何度もこの表現を使いました。主の日という言い回しは、聖書全体の中におよそ75回ほど出てきます。ヨエル書の中には、主の日が5回、その日という表現が1回使われています。すべての預言者たちは、主の日について大いに言うことがありました。そして私たちは、これが聖書の中で定義され、主日一貫して使われている専門用語であることを認識する必要があります。以上のことを要約しますと、次のようになります。1、人間の日があり、それは私たちが今生きている時代のことです。2、主が教会をこの世から取り去られる主イエス・キリストの日があります。それから3、大患難時代をもって始まる主の日があります。私たちは一週間の違う日にそれぞれ名前をつけています。例えば月曜日、火曜日、水曜日などです。そして神様もまた様々な時期に名前をつけておられます。これは何か人間が考えつくようなものではありませんが、神様の御言葉がそのように教えているのです。日本語ではどちらも主の日と訳されていますが、主の日、The Day of the Lord は、黙示録一章の10節で言及されている主の日、The Lord's Day と同じではないと言っておかなくてはなりません。黙示録一章の10節にある、私は主の日に御霊に感じ、私の後ろにラッパの音のような大きな声を聞いた。この黙示録で使われている主の日、The Lord's Day は、新約聖書が十分に明らかに示しているように、一週間の始まりの日です。多くの人たちはどちらも同じ二つの単語を使っているのだから、どちらも同じだと言います。しかしそんなことを言うのはバカバカしいことです。同じ二つの言葉があっても、ひっくり返せば何か全く違うものになります。The Day of the Lord と The Lord's Day は全く違うものです。ヨエル書一章に戻りますが、一章の十六節。私たちの目の前で食物が絶たれたではないか。私たちの神の宮から喜びも楽しみも消え失せたではないか。ヨエルは続けてこのイナゴの害について語っています。神様の宮にはもはや喜びがありませんでした。マギー博士はご自分の経験を次のように述べています。私は過去数年のミニストリーの中で、アメリカの偉大な講談と、素晴らしい聖書カンファレンスの数々で話をさせていただく特権に預かってきました。そして今日、集まってくる会衆の中には、悲しげな感じがあることに気づいてきました。多くの場所では、最初の集会に期待に満ちた雰囲気があることがわかります。それを肌で感じることができます。空気が期待に満ちているのです。でも、喜びの印はありません。あるフロリダの集会で、FBI に勤めている男性が私にこんなことを言いました。私は先生のやり方を観察してきました。先生は会衆が立つよりも早く立ち上がり、それから人々をユーモアに引き入れるために、とても静かに、ゆっくりと面白い話をしますね。私は言いました。 それに気づきましたか。彼はまた言いました。ええ、なぜそのようにされるかも分かったと思います。先生がそういうやり方をされるのは、今日人々の間にあるべき喜びのレベルが低いからだと思います。私は彼にその通りですと言いました。喜びはイスラエルのうちにはありませんでした。そして今日も喜びはありません。私たちはすべてのものを持っているのに、それでも私たちの集会の中には喜びがないのです。ヨエル書一章の17節。穀物の種は土くれの下に干からび、蔵は荒れ廃れ、穴蔵は壊された。穀物がしなびたからだ。穀物の種は土くれの下に干からび、と書かれています。穀物は芽を出すことすらできません。なぜなら、イナゴが地面ごと芽を食い荒らしてしまったからです。その結果、蔵は荒れ廃れました。人々は蔵を満たすことができなかったからです。ヨエル書一章の18節から19節。ああ、なんと、家畜がうめいていることよ。牛の群れはさまよう。それに牧場がないからだ。羊の群れも滅びる。主よ、私はあなたに呼び求めます。火が荒野の牧草地を焼き尽くし、炎が野のすべての木を舐め尽くしました。イナゴたちの通った後は、まるで全く地面が焼き払われてしまったかのようなものでした。ヨエル書一章の20節。野の獣もあなたに喘ぎ求めています。水の流れが枯れ、火が荒野の牧草地を焼き尽くしたからです。この時はとても恐ろしく危ない時でした。動物の世界でさえ、つまり裏庭の家畜もずっと向こうの森の中にいる野生の動物も、両方ともこの災害の影響を受けていました。この災害はこの当時のイスラエルの地のすべての生き物に影響を与えた裁きでした。そしてこの災害はこれから来ようとしている主の日の描写でもあるのです。さて、ヨエル書二章の学びに入りますが、この章も一章15節に始まった前奏曲の続きであり、もちろん同じ主題が続いていきます。神様がダビデに王国を約束されたことを覚えておられるでしょうか。素晴らしい将来のその王国は、ダビデ以降の預言者たちすべてのテーマソングになりました。偉大なメッセージは、千年王国がこの地上に来ようとしているというメッセージです。預言者の書を読んでいくと、まるで同じところで引っかかったレコードのように、何度も何度も預言者が千年王国を期待しています。さて、書き留められた最初の預言者の書であるヨエル書は、千年王国を含む主の日は、素敵なことばかりではないことをはっきりと示します。主イエスがこの地上を治められる千年王国の前に、主イエスが大患難時代と定義された時が来るからです。二章はこのことを私たちにはっきりと示します。ヨエル書二章の1節。シオンで角笛を吹き鳴らし、私の聖なる山で時の声を上げよ。この地に住むすべてのものは罠なけ。主の日が来るからだ。その日は近い。 主の日が来るからだと書かれています。ヨエル書は書き留められた預言者の最初の書であり、彼は何世紀もの時を超えて、主の日を見ていることをもう一度強調しておきたいと思います。主の日は暗闇から始まります。つまり裁きから始まるのです。その後キリストが地上に来られ、ご自分の御国を打ち立てられます。マラキはその日の主のことを語って、マラキ4章の2節で、義の太陽が昇り、その翼には癒しがあると言っています。またここには、シオンで角笛を吹き鳴らし、私の聖なる山で時の声を上げよと書かれています。シオンも聖なる山もエルサレムを指しています。神様は彼らが角笛を吹き鳴らし、時の声を上げなければならないと言われます。角笛の重大性を理解することが大切です。どんな話題を出されても、自分の考えを至るところに示し、結論を出すことができるように、人は聖書全体を見渡す視界を持つ必要があります。背景を理解することで、私たちは著者が何を言っているのかを理解して感謝することができます。では、角笛を吹き鳴らすことの重大性とは何でしょうか。以前、民数記で学びましたが、イスラエルが荒野を行進し始めたとき、神様は彼らに二本の銀のラッパを作るように命じられました。民数記十章の一節から二節にはこのように書かれています。ついで主はモーセに告げて仰せられた。銀のラッパを二本作らせよ。それを内物作りとし、あなたはそれで回収を召集し、また宿営を出発させなければならない。イスラエルが荒野にいたとき、神様は荒野の行進で彼らを先に進ませるためにラッパを使われました。最初のラッパの音は、みんなが行進の準備をしなければならないという合図でした。雲の柱があって動くと彼らは幕屋を畳みました。その後すぐにもう一度ラッパが鳴り、モーセとアロンはユダ族の前に移動します。そして契約の箱が彼らの前に出て行きました。イスラエルは幕屋の四方に三部族ずつ宿営を張りました。今ラッパの響きに促されて各部分が順番に前に進みます。実際宿営の全部が行進し始めるためにはラッパは7回吹き鳴らされなければなりませんでした。
命の御言葉、お楽しみいただけましたでしょうか。今回は主の日を期待するというテーマで、ヨエル書1章15節から20節と2章1節をお届けしました。お話はラジオ牧師福田博之さんでした。なお、番組ではあなたからのご意見ご感想、また聖書に関するご質問をお待ちしております。お便りの宛先は郵便番号 592-8345 大阪府堺市浜寺昭和町 4-462 浜寺聖書教会命の御言葉の係。メールアドレスは全部小文字で ttb.hbc@gmail.com または hamadera@hamaderabible.jp です。どうぞお気軽にお便りをお寄せください。それでは次回までごきげんよう。